吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんといってもトップニュースは、うん、はい、アイポンが髪の毛をバサッと切りましたことですか。
そうなんですよ。なんか噂によると1週間ぐらい前に切ったらしいですけど。
そうなんです。
思、はいっきり切りましたね、
はい、運がね、運気がいい日にバッサリ15センチ以上カットして、うん、はい、イメージチェンジを図りましたが、いかがですか。
いいんじゃないですかね。
爽や
か
な。う
ん、その髪の毛あれでしょ、あの寄付したんでしょ。
そうなんです。ヘアドネーションという、うん、あのウィッグを作るために髪の毛を寄付しました、うん、15センチ以上からしか受け付けてもらえないんです、うん、そのために私は髪の毛伸ばしていたと言っても、はい、過言ではなく。
なんかあのそういう抗がん剤とかで、うん、あの苦労されている方々ってことですか。
そうですね、はい、そうなんです。女性ではね、やっぱりロングの人がショートにするときに結構そのヘアドネーションやる方が多くて、うん、私も何か、ね、そういうボランティアじゃないですけど、うん、できることってないのかなって思ったときに、うん、はい、知りました、そのヘアドネーション。
いいことですよね、うん、そういうのね。
吉崎さんもちょっと髪を伸ばし て
僕も
いけますかね。
昔伸ばしてたりとかないですか。学生時代ロンゲでしたから
あんまり変わらない感じですけれども、はい
はい、それでは今日最初のトピック参りましょう、はい。アメリカの木材先物が急騰していて、だいぶこの影響が広がってきて、ウッドショックが起きているということですが、うん、吉崎さん、ウッドショックとは一体何なんでしょうか。
これあの特に日本もそうですけど、あの、うん、まあ、海外から修正材って言って、ね、あの木をこうくっつけるって、はい、その材料がいっぱい使われてるんだけど、うん、その値段がすごい急騰してるってやつですよね、うん。どのあの僕もあのいろんなクライアントさんとかいろんな方々とお会いするけど、うん、どの会社さんもこの話題持ちきりですね。
ですよね、はい、だし、まあ、日本はなんだかんだでたくさん国内に木があるんですけど、海外から輸入して、うん、まあ、結構家建ててますからね、うん。
住宅用の木材のおよそ5割を輸入に依存していると。
そうなんです。あの、ちょっと社名はねあんまりあれですけど、うん、すごい日本の高級木材を使っているような、うん、というイメージで売っていた、うん、ある某ハウスメーカー、はい、S 社、
はい、
もう、これによって値上げをするという話をしていて、国内の木材じゃないんかいと。
そう、国内の木材を使っている会社さんにこの前 IR した時聞いたんですけど、うん、いやあれだよビーコミ君と、値段上がってんだけど西の方はこの杉使うんやと、うん、で結構関東に行くと杉使うんですかみたいな話で、あの節とかっていろいろ後からメンテが大変じゃないですかと、はいはいはいはい、でも最近はでもビーコミ君と、その杉のね乾燥がすごく発達していって結構使えるんだよねって話をしてて、まだ日本はそこは次使うを持つんじゃねえかっていう話はしてたんですけど、
ただなんかあのオフィスビルでも、うん、例えばこういうとこもそうだけど、いろんな木材って使われてますよね、ああいう幅木とかでね、はい、うん、フローリングでも使うし、はい、その結構至る所であの木材って日本 のあらゆる建物には使いますので、うん、まあ、最近あの全部木で作るビルとかも今ね、今計画ね、ありますけれども、ああいうのなんかねすごい原材料が高騰するんじゃないかということで、ちょっともうちょっと突っ込んで奥深いですね裏ネタとかをですね、後でご紹介してみようかなというように思います。
このウッドショックによってどんな影響が出るのか、この後引き続き聞いていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて引き続きウッドショックの話をしていきたいと思います。
これ坂本さん結構、はい、 地形の銘柄って株価ってどうなってるんですか？
S 社とかはですね、米国に進出している、はい、S 社などは高値つけて1割2割下がってますね。はい、
下がってる。
はい、株価が下落してますね。まあ、米国の住宅着工もピーク打ったんじゃないかっていう人もまあいますし、
なるほど。
まあ、株価っていうのは先取りをしますから、まあ、もっと行くんじゃないかと思った人が現実を見て、うん、まあ、ちょっと利益確定したという感じなんで、高値ではなかったりしますけどね。
まあ、やっぱりその住宅需要がせき止められていて、それで去年のコロナの影響で、はい、それが一気にこう吹き出すような感じで、せき止められた水がバッと流れ始めて、需要がかなりドーッと出てきているという中で、一方で供給の部分が、とは言っても急に供給を追いつかないということになり、まあ、そこにおける人材もですね、まあ、不足していたということもあって、時給のバランスが一時的に崩れているっていう状況だと思うんですね。まあ、で、これ一時的に、なもので、おそらくある程度、あと1年、2年とすれば緩和されてくるとは思うんだけれども、ちょっとこの影響って、国内のハウスメーカーさんもかなり、価格に転嫁しなきゃいけないかなっていうふうに思ってるようで、会社名はあれですけど、ある会社さんあたりぐらいはすでに7月ぐらいから値上げをもう計画をもう発表しているところもありますけれども、はい、その予定をしているということで、これはある会社ですが、このままさっきのS、ハウスメーカーズよくあって S 社多いね。
多いです
ね。
どこの方か分からなかったですけどね。
某 S 社さんとかは、うん、6月の受注分はかなり増えるんじゃないかっていう話をしてましたね。
駆け込みで。
駆け込みで。7月、要は営業の方々が7月に上げますよってことを言うわけですね。うん、ので、6月中に契約しておいてくださいよということで、受注が上がるんじゃないかっていうふうに、言ってましたね。これはもう実際に、S 社さんの幹部の方々。
どこやねん、S 社。
S 社さんで、はい、大手だけで3つぐらいありますからね。
まあまあまあ、まあ、
はい。って言ってましたね。
そうですね。
はい、一方で、まだまだ、これも某違う S 社さんですけど、そんなに木を使ってないS 社さん。
硬い建物な感じのイメージの。
硬いよね、組み立て系。
まあ、組み立て系はそちらです、
ね。S 社さんとかは、全然影響なさそうだと。
なるほど。
工場で作る部分も多いので、はい、あまり価格には変化がなさそうだって。これ、昨日聞きましたので、まだあんまりそういう議論も出てないと。まあ、わかんないけどね、長期的にはって話をされてますけど、まだあんまりそういう状況じゃないと。
そうですね。だから値上げが遅れたことによって、株価の影響って若干あるかもしれないし、まあ、在庫が回ってたのかなという気はしますけど
ね。ただね、
は
い、ある程度、当然、購買の担当者が先買いをしてる。
そうですね。
はい。なんだけど、とはいっても、例えば6月、7月の受注分が着工するのは、多分9月、10月でしょ。そう考えたときに、ちょっと、その、今からの分を上げておかないと、この先の分が辛そうだというのが、大手のメーカーさんの見解のようですね。
なるほど。
で、なので、まあ、もしも今、リスナーの方で、注文住宅なんかを検討されている方がいれば、僕は営業を後押しするつもりはございませんが、値段が上がるとするならばですね、6月中の受注、これ、まあまあ上がりそうってことなんですね。
そうですね。
はい、なのでちょっとじゃなくて、まあまあ上がりそうって話ですので。
だって木材は先ほど4倍になりましたからね、一瞬ね。
はいはいはい、はい、そうですよね。
ですので、木を使う S 社さんで注文しようと思っている方は早くした方がいいかなってことですね。
S 社さんがありすぎて分かりませんが。
そうそう、
はい。という感じとか、あるいは、あともう一つ、やっぱり、インフレの、やっぱり、側面も捨てきれなくて、はい、この話には。まあ、需給のバランスが崩れたっていう話、DS の話と、もう一個がやっぱりインフレなんじゃないのっていう話もあって、海外が特に。日本はそんなにインフレ感が全然出てませんが、さまざまなアメリカとかですね、はい、いろんなエリアの、CPI なんか見てると、プラスがどんどん出てきてて、まあ、それが長期的なものなのか、短期的なものなのか、まあ、それはね、債券の市場なんか、色濃く反映されるんだけど、ね、ですよね。
現状は、一回、まあ、利上げ織り込んで、1.7 台から、また1.4 台まで、
はい、
落ちてますから、一旦織り込んで、もうしばらくかかるんじゃないかなというところです
ね。ってことは、債券市場とか、まあ、要は市場、マーケットは、インフレって、まあ、ちょっと一時的で、
はい。
はい、で、まあ、ずっと続かないんじゃないかと、マーケットは見てるようだけれども、一方で、まだ何割かの方々は、やっぱりインフレで長期的に行くんじゃないのっていう人がやっぱりいて、ちょっ とこ今これせめぎ合い状態、
はい、
まあ、7-3 なのか五分五分か分かんないけど、うん、まあ、市場優勢なのは一時的なインフレじゃない、
う
ん、っていうのが一時ですよ ね、
は
い、見てると、あのマーケット見てると、うん、だけどやっぱりエコノミストなんかと、うん、か話をしてると、うん、やっぱ長期的にインフレいくんじゃね、うん、っていう人もやっぱりいて、うん、どうなんでしょうかねっていう感じはします。そうするとこの資材高騰は、あ、木材の高騰は、うん、一時的な需給のバランスの崩れから来る価格上昇なんだけど、はい、今は、
うん、
ある程度恒久的に上がるかもしれないっていう要素がまだ可能性的には否定できないんじゃないかなと、うん、
なるほど、
いうような感じですね、うん、ただこれ一方で逆にこれ恒久的に続くとして、
うん、
と今ここでも何度かお話をしたけど、ここ最近着工個数とか、あの受注が4月、うん、3月4月5月あたりは増えてきてて、
うんうん、
かなり回復してるなと、住宅とかあの不動産の、うん、建設市場がですね回復してるなというふうな雰囲気なんだけど、もしかするとそれに水を差す可能性がちょっと出てきたっていうことで、はい、もしも僕はあの長期的になることは期待してないけれども、うん、でも少なくとも半年か1年ぐらいは価格上昇続きそうなので、うん、ちょっと水を差す匂いがしてきたなと、
うん、まあ、マンションはすごい上がってますからね。
そうですね。だ
からまあ一戸建ても上がるのはまあ当然かなというところではあるんですけどね。
う
ん、
それをどう見るかですよね。
はい、そうですね。
この間坂本さんが先週か、はい、先々週かのやつで、うんうん、上数効果があってどうのって話をされていたけど、逆上数効果が来たらですね。
逆上数
効果が来たらですね、ちょっと嫌な感じですが、
そうですね、
まあ、どうも一時的なもんかなって感じはするけどね、
うん、
ちょっと要注意な感じはしますね。
そうですね。
はい。
う
ん、
以上、攻めと守りの資産形成でした。なるほど、納得、至高のポートフォリオ。ここではポートフォリオについてプロの視点から解説するコーナーです。さて坂本さん、
はい、
先日行われた、うん、オンラインセミナーの質問を答えていただきました
。大盛況でしたね、はい、
ゲイツさん、パンローリングさん主催のやつですね。
そうそうそう、早速僕が話した銘柄もぶち上がってましたけどねってちょっとくねくねしながら言ってるんですけど
あ、そうなんですか。上がってたんだ。そうそう、
上がってましたね。自動車部品の渋いところが来てましたね。
あ、袋閉じ銘柄？
そう、袋閉じ銘柄。
まだご覧になってない方は YouTube でも、
そうですね、あのパンローリングチャンネルに載ってますね。はい、
はい、
さて質問参りましょう、
はい、
インフレで金利が急騰する局面があったとしたら、家賃上昇が追いつかずに逆ざやになることはあるのでしょうか。
これは今の質問ってあれですよね、あの時にあのいろいろチャットで来たやつ、
ね、はい、そうそうです、チャットで来たやつを拾って、あの、まあ、時間こう、まあ、こうあるからお答えするという、
ということですよね、はい、で、あの要はあの時に答え、時間なかったから答えき、何番かね、
はいはいはい、そうそう、答えたと思うんですけど、はい、
井上さんが質問をして、我々が答えましたよと、はい、でそこで拾いきれなかったことを、はい、まあ、いろんなアンケートといろんな集計をした時に書いてたやつとともに、
はい、
集計が大体終わったので、ここでこのコーナーで回答していこうよ、うん、と、
ね、
いうことですよね。
はい、はい、
インフレで金利が急騰する局面があったとしたら、家賃上昇が追いつかずに逆ざやになることはあるのでしょうか、といった質問です。
そうですね、まあ、基本吉崎さん、あれですね、家賃ってもう基本は、まあ、まあ2年契約だったら2年に1回しか改定期がないし、定期借家とかじゃなかったら基本上げるのってすごく難しいと言われてますよね。
そうですね、あの家賃上昇、民間住、賃貸住宅の家賃って、うん、あの CPI とかでは民営家賃っていう言い方をしますけど、民営地の特徴として遅効性と粘着性があるって。粘着性というのはベタッとした上がりづらい、こう剥がれづらいってですね。遅効性はまあその通り遅れてくるっていうことですね。っていうことがあって、今坂本さんおっしゃった通りなんだけど、ただ2年とか3年でずっとその間インフレというか、まあ、あのまあ CPI が物価が上がっている中では家賃は必ず上昇にいきます。これは僕の喋った講座でも言いました。家賃はインフレに応じて上がってきます。ただ遅れてきます。一方で変動金利と固定金利、固定金利だとこれ何の議論もなくて別に金利一定ですので問題ないんだけど、はい、変動金利の場合は、変動金利もちゃんとやっぱその辺は、うん、はい、想定してあって、ある程度ここまでしか上げませんとか、はい、利子分は据え置きしますとか、はい、いろんな、まあ、その 融資の引き方によって変わってくるんだけど、まあ、一気に、支払いが増えるってことは防ぐような形に、まあ、ローン会社がそういう設計をしているということだと思いますね。
そうですね。大体まあいろんな特約とかがついていて住宅ローンとかでもあるんですけど、まあ、5年据え置きみたいなところは
上げても 1.2% とか 1.25% ぐらいです
か、はい、でまあ、5年後に見直すと。だからまあその5年内に金利がまあ下がったらですね、まあ、返済がちょっと多くしましたよってことになるし、ま
あ、それもなんかあのあれね、
次に調整されるんです。
あの元金分が、はい、減ってこない
ですよね。そうです、はい、でまあ、上がった場合はその逆ということで、まあ、すぐ逆剤になるわけではないですよという形ですかね、
は
い。
まあ、でもこういうご質問なされる方はやっぱり、うん、心配な方はやっぱ固定金利を取得っていうのがまあいい、一般的な回答だと思うんですけど、うん、はい、ただ今あの変動金利にしておいて固定金利に変えるのもそんなに面倒くさくないので、うん、かつては結構面倒くさかったんですけど、面倒、はい、くさくないので、まあ、うん、ネットで一発でできるやつもありますからね、
は
い、
でも住宅ローンはすごく簡単で、はい、まあ、これ投資用マンションの場合は固定金利がすごい高いんで、なかなか選択できないんですよね。はい、だからそこはね、いつもやっぱり変動になっちゃうね。
でもあの僕何個か投資のワンルームマンション持ってますけど、一、はい、つ固定金利で借りてますけど、はい、それはねやっぱり引き方だと思いますね。はい、はい、また改めてあの今日質問でなかったんで、まあ、それまたどっかでお話しましょう。
なるほど、ぜひぜひ、はい、
では次の質問参りましょう。断信を活用して保険の整理ができるという考え方は魅力的に感じましたが、この辺をもう少し教えてください。
はい、ここは元政府の私が行きましょうか。
お願いいたします。
は
い、
ここはまあ団体信用保険という、まあ、形でローンをまあ組むときにですね、まあ生命保険も一緒にかけるということでして、もし、そのローンを借りている人がまあ亡くなった場合ですね、はあ、まあ、一応全額ですね、まあ保証されるとということは、まあ、借金がなくなるということですね。そうすると、相続人の方、まあ、が、それを引き継ぐことができると、まあ、当然相続税かかってくる場合もあるんですけど、そうするとですね、ワンルームマンションで家賃が月10万円だとしたら、10万円遺族に相続人に残せると、まあ、もちろん売っちゃってもいいんですけど、うんうん、まあ、そういう形で、だから借金がなくなったら棒引きになると。で、最近それが、さらに進化してきて、がんになると、まあ、その半分、返済額が減りますとか、もうそのステージによっては免除されますとか、いう形で、その医療保険と生命保険の両方のですね、その要素が入った、この金融商品。まあ、金融商品って言い方はですけど、ローンの方が分かりやすいかな。ローンが、まあ、登場してるわけです。まあ、こういうその癌の特約をつけるのに 0.1% の金利、プラスでいいよとか、いう形になっていて、これをまあ、活用する。まあ、不動産を買います。して団体信用保険がついてます、となるとその分、生命保険が、まあ、この物件が2000万円だとしたら2000万円、生命保険を、まあ、かける量を減らす。だから結局保証量を減らすと、自分が保証されている量、金額を減らすと、実際、まあ、その分、月々の支払いが安くなるなり、2000万しかかけない人もゼロでもいいやと、いう形になるんで、そこの部分を、まあ、返済ないし、キャッシュフローのプラスに当てれるというのが、この断信の活用でございます。
まあ、これでも、別の側面から見れば、うん、まあ、ある程度、多くの方々が、うん、投資用のマンションを買い出したっていう、はい、要は、対数の法則は効いてるわけですよね。
うん、そう
です。で、分散が効くわけですよね。はい、それで、それが一つと、もう一つがやっぱ保険会社が保険普通に売れてないってことですよね。
うん、まあそうそうそう。
こうやって引っ付けて売ってるってことですよね。
そうそうそう。
0.1% の大上乗せ金利を乗せることによって、はい、まあ、保険、まあ、マンション会社に保険を売ってもらってるっていう考えてもいいかもしれない
ですね。は
い、
そうですね。はい。はい、
まあ、その両側面が裏側にはありますけど、うん、まあ一方でそういう状態、地球の中から新しいタイプの商品が出てきて、メリットを享受することができると。うん、今裏側の状況も知っててもいいかもしれない感じですね。
そうですね、はい、まあまあ、うん、人によってはすごくいいし、まあ、まあ、やっぱりそのマンションを売っている方にお話しすると、やっぱりまあ関野さんとかもそうですけど、まあ、お亡くなりになった方がやっぱりいるみたいで、まあ、それでご家族が助かったという人もいるみたいですね。はい、
では最後の質問です。家賃マイナス、ローン返済マイナス、固定資産税がほぼゼロになるように頭金とローン返済年月を設定するのが基本と考えますが、いかがですか。
そうです
ね、これなかなか答え難しいね。
まあまあ、投資家の僕がまあ軽く答えますと、うん、まあ、ここの部分は、まあ、 そうですね、でも返済年数っていうのは別にもう固定で35年とか45年の間でいいんじゃないかなと、途中で繰り上げ返済とかもありますし、あとは先ほど話したその金利の変動もありますから、きれいにピタッと終わるというのは、まあ、若干その、ね、35年とかだと金利上下ありますからね、うん、そこの部分でまあ若干ずれてきたりもすると思いますということと、まあ、固定資産税はマンションそんな高くないです。
今ちょうどあれですか、
はい、聞きました、うわ来たぞという形なんですけど、まあ僕、2000万ぐらいのところでも、まあ、5万から8万の間ぐらいかなっていうぐらいですか、イメージをしたら、うん、地方もちょっと安いかもしれないですけど、都心5区でそんな感じです、僕の、はい、
あと、助成金もらった、はい、中小企業の支援もらった企業とかは半分とかですか、ね、
ああ、なるほど、
すごい減額措置があったりとか、いろいろ。あったりするんですけど、はい、これ家賃引くローン返済引く固定資産税もそれ以外にも PM 料ですね、管理費用とかを引いてゼロになるように聞くのが基本だと考えますか、はい、いやでこれが基本かどうかわからない、僕はこれでプラスになる方が本当はいいと思いますよ、
は
い、
僕は固定資産税は5000円ぐらいなので月に直しても、なので、まあ、家賃とローン返済で、まあ、シンプルに考えてもいいかなとは、家賃
でもローン返済引くキャペックスっていわゆる、はい、それ以外の経費ですね、
はいはいはい、
それを引いて、
あとあれだ、修繕積立金の管理費は入れないとダメです
ですよね、
もちろんもちろん、はい、だから固定資産税はちょっとまあ後から来るのもあるし、うん、まあ、これぐらいであればまあ男子の部分でもカバーできるので、当然吉崎さんおっしゃった通り、まあそうですね、家賃引く、ローン返済、まあ、引く管理費と修繕積立金っていうのでキャッシュをプラスであれば、まあそんなに大きな心配はないかなと思います、ということですね、
はい、
なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、かわいいジャパン株式会社、笹谷裕樹さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。笹谷さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
で、笹谷さんはですね、日本が誇るコスプレを世界に発信しビジネスを展開されています。創業はどんな思いだったんでしょうか。
ですね、日本発祥のコスプレを国内外ポップカルチャーとして普及活性化させることを理念に掲げて創業いたしました、はい、今や可愛いカルチャーという表現まであるように、この海外から見る日本の可愛いっていうのは一種の文化になりつつあって定着してきております。その中でも今アニメ、漫画、ゲームですね、こういうものを国内外の広いファンが一つの表現方法としてコスプレという表現をしていて、そのことに非常に魅力と可能性を感じてましたし、まあ、日本でもハロウィンなどの盛り上がりがあったので、まあ、そういうもっとみんなが楽しめる広い意味での自己表現の方法としての今後事業展開ができるんじゃないかというところは感じました、
ね、はい、さらにコスプレが職業になるというところも理念のようですね、
はい、そうですね、はい、まだまだ職業化というところでは、できていない部分があるので、そういうコスプレイヤーというのが世界中に羽ばたけるような職業化として活動活躍の場を作 作っていくっていうのをうちの会社で生み出していっております。
坂本さん、コスプレの世界どうでしょう。
はい、そうですね、まあ、コスプレに限らず、まあ、日本のまあカルチャーでもアニメとか含めてですけど、まあ、あのかなり世界的にも評価が高いんですけど、御社はこのどのようなサービスで、まあ、そのコスプレを世界に発信しているのか教えてください。
はい、弊社はですね、オーディエンス参加型のアプリコスポというものを運営しております。このアプリではですね、あのコスプレイヤーさんが写真を投稿できるようになっていて、いろんなオーディションですね、あのメディアに出れたりだとか、イベントのアンバサダーになれたり、企業の公式のコスプレイヤーさんになれたり、そんなところのオーディションを月に15本ほど行っており、写真を投稿して気軽にオーディションができる、それを応援をユーザーさんがしていくというプラットフォームをベースにコスプレの各種事業を展開しております。
コスプレイヤーの方とそれを応援する方のマッチングのプラットフォームということですかね。
そうですね、あのギフティングの形なので、かわいいといういいねボタンみたいなものを押して、その投票数を競っていくという形ですね。
どれぐらいの方が登録されてるんですか。
登録者でいうとコスプレイヤーさんが約4000名ほど登録されていて、ユーザーさんですね、応援するユーザーさんの人数でいうと8万人ほどが
今参加して、すごい、坂本さん登録してるんですか。してないですか。してそうじゃないですか。そうですか。
でも月に15本もオーディションがあるっていうことは、はい、それだけ需要があるっていうことですよね。
そうですね、やはりあの活動活躍の場がまだまだ少ない業界ですので、こういうチャンスを生かして、活動していきたい、有名になりたいみたいな子は非常に多いですし、これはまあ海外も問わず、いっぱいいらっしゃる感じですね。
コロナ以前はね、結構イベントとかもできたようですけど、今はどうでしょう。
今やはり大きいイベントは軒並み、まあ、日本を含め世界中で中止になっているので、まあ、コロナ前はジャパンエキスポと呼ばれるパリの方でやられているイベントだとか、まあ、ハイパージャパンロンドンでやられているイベントだとか、いろんな参加をしてきまして、まあ、引き続きコロナ禍でもグローバルの準備はしているんですけど、どうしてもイベントは今中止で、今年はそのオンライン開催という形で各種イベントもなっているので、海外のイベントも日本からそのコスプレのコンテンツをどんどん発信していくという取り組みをこの7月8月も予定しております、ね、
なんか日本よりも海外の方がそのアニメ文化だったりが盛り上がってたりもしたり
するんですよね。あのやはり国によって独自の発展をしてますし、まあ、人気があるものっていうのはそれぞれの国で違いますし、すでに日本も負けてるんじゃないかと思うぐらいな国もありますし、まあ、それをグローバルプラットフォームを通してお互いに刺激し合いながらこの文化を発展できればいいなという感じです。
ではラジオタイムここまでとなりますので、今後の事業展開など YouTube 延長配信でお送りしたいと思います。来週のベンチャー企業はトレ食株式会社沖村さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れのお時間です。ラジオの前の皆さん、また来週です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。株式 FX をはじめ、不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。